こんにちは。早いものでもう4月でございます。桜も事実上はもう織り込み済みだと。これでもう宴会の季節も終わったということになりますけれども、宴会どころか、このシリアのに対するアメリカの限定的とはいえ空爆が出てきたという意味はですね、これは私ほとんどの新聞取ってますから、もう本当に紙爆弾というのはこんなもんかなという、情報の分析はいいんですけどもね、その先の読みというものはほとんどできてないなっていう感じと、それからこのシリアに対するアメリカの空爆がどうして急に出てきたのかという、そういう分析がほとんどないんですね。で、今日の実はテーマはそこなんですよ。私が前から懸念してましたバノンを中心にしたですね、いわゆる全く異質のトランプ政権の裏側というものが、早くもこのシリアに対する空爆の裏側でですね、刻々と、バノン外しが出てきているという意味でね、私は市場がこのシリアのに対するアメリカの対応をいわゆる地政学的に見ている方がほとんどだと思うんですね。で、私は地政学大好きですから、それはそれで興味は深いんですけどもね、そんなことよりも今のトランプ政権の実体的な権力が早くも大きく変わってきてますよと、市場的に言うんであれば、再びですね、グローバリゼーション、あるいはその、言ってみれば第4次産業革命にのっとった形で、各国との個別の調整ではなくてですね、やはり、国際的な組織や経済団体あるいは経済組織というものを重要視していくというふうに戻っていくというふうに私は考えております。で、やはりこの流れの中、ここの10日間ぐらいの流れの中でですね、意外に私は注目しないといけないというのがですね、一人いらっしゃるんですね。これはもうものすごくお年を取った方なんですけれども、この方がですね、なんで動いたのかというところにですね、この大きな流れの変化の裏付けがあるというふうに考えております。で、今回のこのシリアの空爆に関してはご存知の通り、4月の4日の早朝にそれがあったと。で、この段階ではその反政府軍があまりその状況が好ましくないんで、わざとこういうその化学兵器を使ってですね、サリンを使って、で、あっちがやったと、つまりシリアのアサド政権がやったと見せかけて、場合によってはですね、欧米の協力を得たいなんていうふうに分析している方もいらっしゃいますけれども、現実にはきちっとアメリカの情報機関が抑えてまして、シリアの政府軍がこの化学兵器を投下したということは間違いないんですね。これだけはっきりしておきます。ですから、さまざまな政治評論家いますけれども、あるいは軍事評論家いますけれども、これだけはもう全く動かないということですね。つまり、2012年でしょうか、ロシアがですね、あの当時やっぱり同じように化学兵器を使ったシリア政権に対してですね、アメリカはもうなだめすかしながら、俺がその化学兵器管理するよと、で、余ったものは全部持ってこいという形で、実際に画面を見せてですね、ロシアがそれを処理したと、こういうような表側の状況になってますけれども、真っ赤な嘘だったということですよね。ロシアが結局はその余剰分といいますか、きっちり在庫を持ってたということになって、それを使ったんだと。それよりも詳しい情報に関しては、これはまさに地政学的なもんですから、これはもう今回のテーマじゃないですけどね、ないですから言いません。で、問題はですね、このあとすぐに4日の午後から合計6日の午後にかけて5回の NSC 国家安全保障会議というものが、アメリカの中でやられていったわけですよ。で、最後は例のごとく米中首脳会談があるその特別機のですね、中で部屋を設けて NSC 会議最後の段階でやりましたからね、合計5回やっております。で、その5回の NSC の会議が、今回私が注目しているのはここでですね、トランプ政権の流れ、人脈が変わってきてるんですね。 で、まあ、大きな流れからいけば、今のトランプ政権これから大きく叩かれそうなことが一つありますね。それはロシアとの関係ですよ。で、このロシアとの関係のところから私は非常に